2020年4月27日発行のブロギングライフポッドキャスト、サイト運営水曜ニュース、エピソード43をお送りいたします。先週起きた主なニュース、出来事を中心に7件ピックアップしました。まず1点目なんですけれども、2020年4月18日土曜日、アメリカ時間になるんですが、コロナウイルスと前線で戦っている医療機関の関係の方々をサポートする目的で、著名なアーティストを中心に70人を超える方々が参加して、自宅から参加して行うオンラインコンサート、ワンワールドトゥゲザーアットホームというイベントが開催されました。こちらに関してはレディー・ガーガーが中心になってアーティストに声をかけて、参加者は70人を実に超えるという大規模なもので、時間としても8時間を超えていて、アメリカでは夜に著名なテレビ局各局で放送されました。参加したメンバーにはポール・マッカートニー、エルトン・ジョン、ローリング・ストーンズなどレジェンドも含まれておりまして、それ以外にも世界で最も売れている歌手といって過言ではないと思うんですけれども、テイラー・スウィフトなども参加しました。それでこちらのワンワールドトゥゲザーアットホームは1億2800万ドルのファンドレイジングを得まして、そのうちの7280万ドルは地域の医療前線にで働く人々のサポートに使用され、5510万ドルはソリダリーレスポンスファンドに提供されます。ということで、YouTube の方でも見ることが今でもできるんですけれども、なかなかない機会というか、自宅からアーティストが参加して、ポール・マッカートニーなんかはアカペラでマイクなしで歌ったり、エルトン・ジョンに関しては外、ドライブウェイ、通常ですね、車を敷地内に入れるための道路のところにピアノを置いて弾いてて、彼の後ろにはバスケットボールのゴールのコートがあったりなんかして、結構話題を呼んでました。で、レディー・ガーガーの部屋は結構マイクとか録音の機器が整ってる感じですごいなとか、あとテイラー・スウィフトなんかも同じ感じで割と慣れた感じで歌ってます。いろいろ皆さん特徴があって面白かったです。続きまして、Google、YouTube の、ウェブマスターのアカウントが Ask Google Webmasters の新エピソードとして、301リダイレクトの処理についてのエピソードを投稿しました。こちらの方は、質問が301リダイレクトを設定してから Google の検索ランキングに古い URL ではなく新しい URL が表示されるまでにどの程度の時間がかかりますか？ A から B への301リダイレクトを設定したのですが、 Google は新しいものだけではなく両方がインデックスされました。 Google 検索で未だに古い URL がランキング表示されていますとのことです。で、これに対してジョン・ミューラーさんが回答しているんですけれども、基本的にジョン・ミューラーさんの回答の中で301リダイレクトだけではなく、その他の事項を含めて、Google は正規 URL を選択しているということで、サイト運営者が希望する URL を正規 URL としてインデックスされるようにするための推奨事項、ベストプラクティスを説明しています。これも短いビデオなんですけれども、やはりなかなか、よくまとまっててわかりやすい、いいビデオです。よろしければぜひご覧になってください。字幕で、日本語の字幕でも、説明が表示されると思います。続きまして、オンラインのビデオカンファレンスなどの、プラットフォームで Google Meet、過去Hangouts Meet と呼ばれてたものなんですけれども、名称変更になった Google Meet に新しい機能として最も要望が多かった4つの機能を追加したと発表がありました。で、追加された機能に関してなんですけれども、 最大16人の参加者を表示するタイルレイアウト。これは、ズームとかでもよくあるんですけど、参加者を、タイル上、グリッド上で表示する。みんな参加している人たちが集まって、表示されるような形式なんですけれども、その表示を Google Meet でもできるようになりました。で、それ以外に、ビデオとかなんかを共有する際の音質と、それから画像の品質に関して、高品質のビデオとオーディオの共有というのが可能になりました。3点目としては、ローライトモードと呼ばれて、カメラで映る、被写体、参加者の人の、まあ、明るさとかなんかの関係によっては、暗い室内で映った場合には、すごく暗くて見えづらいような状態になったりなんかしたときに、明るさを自動的に調節して見やすくするような機能です。それから4点目としてはノイズキャンセレーションの機能が加わりました。ビデオカンファレンスに関しては、Zoom が先行して、3月以降急速に伸びておりましたけれども、Google、Skype、Microsoft 系の Skype、Facebook などで、次々と新機能を発表して、技術革新が本当に早い分野です。ビデオカンファレンスのテクノロジーに関しては、今は本当に必須というか、急遽メインストリームに登場したような形になってまして、各社がしのぎを削って新機能の追加などを行っている分野です。今週に関しては他にも Facebook、Skype の話も含まれております。後ほど紹介いたします。続きまして、4月21日に Google は4月27日から今週の月曜日から米国内では検索結果に掲載料無料で販売されている商品のリストが表示されるショッピングタブが追加されると発表しました。で、こちらの件に関しては、商品の販売者にとっては新たにユーザーから見てもらう機会を得るページとなりまして、で、それから購入者にとっては商品を検索するというところでの新たな選択肢でより多くの商品を見つける機会が得られると。で、広告主にとっては無料のリスニングに加えて広告を含めて表示させることでより、広告のユーザーに対しての広告を表示させる機会を得るような、場となるというようなメリットが提供できるということです。で、この変更に関しては4月末までに米国内で開始され、年内中に世界各国でも利用できるように拡大することを狙っているということが発表記事に記載されております。まだ日本では少し先になると思いますけれども、早ければ年内中ぐらいにショッピングタブが検索の結果、これまでですと検索結果でタブとしては画像、ビデオ、本とかそういったものがあったんですけれども、もういきなりショッピングタブというのが、目につくところに表示されるようになるかもしれません。これは結構大きい変化で、これから Google もショッピング検索というところに力を入れていく大きな第一歩を踏み出したというふうにも言えます。続きまして、Skype がビデオコールで背景をカスタマイズする機能が追加となったと。こちらの方も Skype に関しては、アカウントを持ってないユーザーが参加できるような機能っていうのももういつの間にか追加されていまして、で、今回もそうなんですけれども、背景に関してもぼやかしたり、または画像をアップロードして背景を変えるというような機能が追加になりました。もうすでに使えるようになってます。私のアカウントで試してみたんですけれども、もう使えるようになっておりました。続きまして、Facebook に関しても、いろいろ、やはりビデオチャット関連に関しては、取り組みが、様々な取り組みを行っておりまして、今回、メッセンジャールームズという、機能が発表されました。こちらの方は最大50人まで自由に参加できる。それから時間制限もないと。無料で全部使えるという機能です。 これは、Facebook のメッセンジャー、または Facebook からルームを作成して、これはアカウントがないとできないんですけど、アカウントを持ってる人がルームを作成して、誰に対しても招待できると。Facebook のアカウントを持ってない人も招待することができて、で、参加することができるという機能です。で、ルームの作成開始や共有に関しては、Facebook のニュースフィード、グループ、イベントなどからできます。そして、人々が簡単に立ち寄ることができて、近い将来、ルームの作成を Instagram ダイレクト、WhatsApp、ポータルでも同様にできるようにする計画とのことです。ルームの参加は設定することもできて、この人はダメというような形のブロック的な機能もあったり、誰も入れないというような設定もできるようです。その辺に関しての、設定機能はもちろん、やっぱり、入出できる人を設定したりすることもできますし、誰にもオープンという形で設定することもできるという形です。で、それからメッセンジャーアプリを使うと AR を使用して、例えばウサギの耳をつけたり、または AI 機能を使って背景を360度で表示したり、ムードライティングを設定することもできるということです。で、こちらの方もやはり Facebook いろいろ力を入れてるなということがよくわかる感じです。続きまして、Google の発表なんですけれども、広告主の情報や認証など透明性を高める機能を発表ということで、こちらの方は4月23日、Google は広告の透明性を高めるために、表示される広告について、広告主の情報を表示する機能の追加を発表しました。これはまだ発表だけで、これから順次ロールアウトされていくんですけれども、認証プログラムというものをこれからは導入して、Google の広告ネットワーク上に広告枠を購入するためには、広告主が身分や立場を証明すること、活動している国など、個人の身分証明書、ビジネス企業情報、その他の情報を提出する必要が発生するということです。こちらは2020年夏からユーザーは表示される広告の広告主についての情報開示を見ることができるようになるということで、順次、まず、米国において広告主の認証フェーズを開始して、続いて世界各国に拡大していく予定ですということだそうです。これは結構大きな変化だと思います。日本でも導入されると、やはりそれによって広告主の構成が変わってきたりする可能性があるんじゃないかなと思います。ということで、これもいろんな形で影響が大きいというふうに予想しております。本日は以上です。それでは失礼いたします。